ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れてより一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回はスモモをお届けします。それでは早速石川果樹園の石川勝さんにお話を伺ってみましょう。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
一口にスモモと言いましても様々な品種があるそうですね。ぜひ一つ一つご紹介ください。
それでは私から簡単に説明させていただきたいと思います。どうしてもスモモっていうと酸っぱいっていうイメージがあると思うんですけれども、ところがスモモって甘いものなんですよ。それは最近は特に品種改良が進んで甘い品種がほとんどになっておるんです。多分私の知ってる範囲ではスモモの品種は50種類ぐらいはあるんじゃないかなって思っています。ちなみに、うちの石川果樹園で栽培しているのは8種類初品種で、一つ一つ説明しますと、まず代表格のクヨウという品種、それからもう一つ、これもまだ最近非常に知名度が上がってきたサマーエンジェル、それからニューハニーアヤカ、それからリクミ、それからソルダム、ベネリオンゼン、オイスワセ、トッパーズという8つの品種がうちで栽培してございます。で、まあ一般的に長野はベネリオンゼン、オイスワセですが、この品種についてはいくらか根絶的に栽培されている人もおると思うんですけれども、やっぱり最近のクヨウとそれからサマーエンジェルというのはもともと山梨県でできた品種で、山梨にはかなり多く栽培しておって、別にも初年の仲間おるんですけども、その人方と一緒にクヨウとサマーエンジェルを中心に栽培しております。
いろんな種類があるということで、主に石川果樹園さんでは8種類の品種を栽培しているということでしたが、今お話しいただいたキヨとサマーエンジェル、どのような特徴があるんですか？
まず栽培の技術が、まあ、高度だというか、非常に難しいというか、というのはスモモってはただ放っておくとなるというものではないんです。春には、まあ、花が咲くんですけれども、その花の軸に天候が悪ければほとんど、まあ、皆無状態というようなことで、人工交配をしないと着火しないっていうんです。花は確かに根元に咲くんですけれども、やっぱりクヨウとサマーエンジェルについては人工交配を徹底してやらないと根が実らない。で、人工交配どれぐらいやるのって私ら思って取り掛かった時なんですけれども、山梨では7回ぐらい人工交配やるの、一つの実
に対して7回も、
まあ、うちの場合はせいぜい 2、3 回ぐらいやるんですけども、それも天候が不順だと温度の関係でそれが着火しないというか、やっぱり20度以上の温度がないと交配しないというか、なことで群集というのもかなりだから難しいというか、栽培しにくい品種。ただ一旦着火すると実が非常に大きくなりまして、まあ350g ぐらいの大きなものもまあできますし、そういう面では何ていうか、何回もやっぱり交配して確実にすることがいつものポイントだと思っています。
なかなか栽培には技術とそして努力が必要だということですが、味の特徴はどういったところがありますか？
酸っぱいミンズを全然感じさせないというか、糖度も非常に高くて15度16度、ものによっては17度ぐらいまで上がるというので、非常に甘いという感じですかね。
普段食べる桃、これは糖度は大体どのくらいなんでしょうか？
まあ15度ぐらいにはなると思う。あとはできた場所なり続く的なところもあると思うんですけれども、はい、だいたいそれぐらいの度数だと思いますね。
ということは、このキヨやサマーエンジェルの甘みというのは一般的に食べている桃と同じくらい、もしくはそれ以上の甘みがとっても美味しいというわけですね。そんな非常に手間暇のかかるスモモ栽培ということですが、今年の生育状況についてお聞きしたいと思います。今年はどういった状況だったでしょうか？
今年の場合ですね、葉の農作、まあ、粒が天候が、まあ、良かったというか、まずまずの天候だったんで、最終的に収穫量はゼロが期待したような収穫量を得ることが、まあ、できたと思っています。
今年は順調に生育したということですね。さあ、それではですね、石川さんがスモモを栽培したきっかけというのを教えてもらえますか。
もともと私がスモモ栽培に取り掛かったのは10年ぐらい前なんです、うん、まだ日が浅いというか、それなぜ半摘めたかというと、クスヨウという品種なんですけれども、これを半摘めで、まあ、11年ぐらい前ですかね、食べて、あまりの美味しさにびっくりしまして、これが本当にスモモというものかっていうぐらい美味しかったんです。やっぱり先言ったようにスモモのイメージです。私もスモモって酸っぱいよなっていうイメージが強くて、確か東京だったと思うんですけども、串を食べたんです。軍前煮というか、まあ、買って食べたんですけども、うん、その時のもうショックというか、うん、本当にこれがスモモなのかっていうようなことで、それぐらい、まあ、非常にびっくりするぐらいの美味しいあんずのものだったんです、うん、わ、これはアクスタに持っていって消費者の皆さんに提供してどれだけ喜ばれるかなっていうことから、しょんづけてスモモの栽培を始めたんです、まあ、ようやくうちの場合も水の場合出荷して、消費者の皆さん方に楽しんでもらうというか、おいしくいただいてもらっているというか、ほとんど思っているんですけれども、ただ果たしてうずらが仲間が作ったのがどれだけ評価されているかはまだわからないんですけれども、まあ、いずれ 3,4 年ぐらい前から量もかなり多く取り始めたんで、農協さん経由で、ヨゴディナリ、あるいはアクスタナリの出馬に出荷しているというような状況なんですね。それともう一つは、本場の山梨さんのものと比べてどうなのかなっていうような、半分不安なところもあるんですけれども、ただ山梨さんのものですと、もう質がちょうど1ヶ月ぐらい前から収穫が始まるものですから、その点、うずらが出荷する頃にはもう山梨さんのものがないというような状況なんで、もう秋田金さん一辺倒というような、そういう形になっていると思うんですけど、ただ評価としては果たしてどうなのかなという、そういう不安というか、関数もありますね。
さあ、スモモを栽培し始めたきっかけをお聞きしたところで、石川さんにお聞きします。スモモの美味しい食べ方を教えてください。
まず一般的には丸かじりで、生食が、まあ、出馬、もちろん健康的なことも含めてんですけれども、一番はまあ一般的な、食べ方だと思うんですけれども、
はい、
たださっきも言いましたように、メインであります品種のクスヨウ、それからサマーエンジェル、これについてはやっぱりある程度熟した段階で冷蔵庫に保管して冷やして食べた方がさらに美味しく食べれる。あともう一つはジャムですね。サマーエンジェルだったりクスヨウだったり、なかなかジャムにするというのは大量、量も多いんですけれども、サマーエンジェルなんかジャム作りでも非常に、うずの石川県にも、はい、まあ、孫もおりますんで、おいしくパンに乗せられて、おいしく食べているようですね。
なるほど、ぜひ試してみたいですね。それでは最後になりますけれども、石川さんが育てていらっしゃるスモモ、これはどちらで普段販売されておりますか。
秋田ふるさとの農協さんの経由しまして、秋田寸場、それから横手寸場、それから多い場合は東京の関東寸場というようなことで販売させてもらっております。あと自分ではそれぞれの我々の仲間、私もなんですけれども、三つの育は十文字の三つの育、五の三つの育ですね。それからどうスーパーさんですと十文字 のラックスさんとか、横手市ですとイオンのアンスン畑、そこで販売させてもらっております。
秋田県産のスモモ、 JA 秋田ふるさとを介して横手市場、秋田市場、東京市場にも出荷されているということで、私たちの身近なところでは道の駅十文字、そして宇後スーパーさんですとスーパーモールラッキーさん、イオンスーパーセンター横手南店にあります安心畑さんで販売しているということですね。ここまでは横手市平賀町大吾でスモモを栽培していらっしゃる石川果樹園の石川勝さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。 今月の美味しいみっけ、エメラルドの輝きシャインマスカット。対するはブドウ界の王様巨峰。一口で食べるには贅沢すぎる味わい。どっちかなんて決められない。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。